リスナーの皆さん、こんにちは。今日突然時間になりました。パーソナリティの坂井宏美です。
アシスタントの国分太子です。
はい、はい、暑い夏もね、はい、真っ盛りではあるけどね、
頑張って乗り切りたいです、
は
い、
ね、今回もね、すがすがしいヨーロッパの話を、
はい、
楽しい音楽の話とかも、ね、はい、しようかなということを考えてますけど、はいはい、
盛りだくさん
はい、はい、この番組は町創生研究所の協力でお送りします。まあ、前回の続きなんですけど、はい、まあ、ちょっと1個飛んでますけど、それは置いといて、はい、今回はね、ドイツのフライブルクっていう、はい、まあ、私らの交通政策とか環境の人にはもう超有名な
町なんです
よ。なんですか。
どんな風に。
もともと黒い森っていうのがあって、はいはい、その麓なんですけど、はい、酸性雨で問題になって、まあ、原子力の話とか関係してるんだけど、はいはい、そこで環境の話での、
はい、
でドイツの環境首都と言われてる、はいはい、第1番目の最初に選ばれた町というか市やね。
あ、そうなんです
か。でそれがもうそういう環境から派生して交通とか、はい、もう全て環境中心にこう動いてるんですよ、はい、うん、でそれに路面電車とか、はい、例えば平日のチケット持ってたら休日なんか 4,5 人乗れるとかね、 4,5 人と犬1匹とかなんかそんな書いてあったりね。
家族も連れてけるよって
、いわゆる一緒に動く人。
あ、
平日でも5人一緒のチケットとか観光客とかあるじゃないですか、はい、それもすごい安いんですよ。あ、動きが一緒だったらそれでいいよとか。
へ、
うん、であとパーク&ライドっていう車をね、途中で止めてね、はい、それもすごく進んでて。
そうですか。
車で入る方が時間かかる、
うん、
お金も高いみたいな、うん、そういうやつ、
はいはい、
でそこで今回はね、はい、いつも交通で話を聞いてる方がおられて、はい、まあ、その女性に今回は私がちょっと空き家の話とかを日本のね、はい、あったので聞きには行ったんですけど、はいはい、まあ、ちょっと日本でいろいろ情報があるドイツのこととは何か違ったかなというのがちょっとありましたけどね、はい、うん、まあ、向こうはやっぱりね、建物が大理石とか、うん、はい、木造じゃないから、やっぱ空き家の考え方がね、
うん、空き家はたくさんあるんですか。
あることはあるみたいですよ。
あ、やっぱ問題になるほど、うん、
いや問題にはなってな い,
ではない、そんなに数は、うん、その日本ほどではない、うん、ね、
それとやっぱり新築進行が日本ほどじゃない、うん、
はい、
まあ、それは建物がね、やっぱ木造じゃないことが大きいと思うので、はい、かつ買った時に内装も含めて常にまあ手入れをしながらやってる感じではありますね、はいはい、
うん、
まあ、ドイツでも国が大きいから、多分ね、都市と地方といろいろ違いがあるらしいんですよ。だからあんまり一概に言えない感じはあったけどね。
なるほど。
その人も空き家専門じゃなかったから建物が、はいはい、また別の人に聞いてくれたんですけど、あ、うん、
へ、
まあ、そのことは向こうに40年ぐらいね、もらって、はい、ご夫妻、はい、日本人ご夫妻なんです、
うん、
松山が姉妹都市で、
はい、
で松山の職員の方とかずっと毎年交流で行かれてます、はい、
そうですか、
うん、非常にだからすごい方です。まあいろいろ毎年とか毎回行くんですけど、いつも、
あ、はい、
いつもここは住みたいなみたいな、そういう町、
やっぱりそういう住み心地がとても良さそう、
うん、すごくいい、
ね、
もともと自然も多いしね。
あ、そっか、緑森のそばっていうことで、
そうそう、うん、
ですね、
うん、でその後、はい、ちょっと知り合い友人と合流しまして、はいはい、ミュンヘン、まあ、ザルツブルク、まあ、ウィーンっていう流れで、
素敵ですね、
もうずっと音楽で、
うん、いいですね。
ミュンヘンはね、バイエルンの国立歌劇場、
はい、
何回か行ってるんですよ私は。
あ、はい、
サロメとか、うん、アイーダとか見てるんですよ。すごく良かった。
今回は
ロッシーニのセミラーミデっていう、はい、
セミラーミデ、
休憩時間も含めると4時間半あったという
。間の休憩時間も長いんですね。
長いですよ。一つ目の休憩は多分30分だったじゃないですかね、
はい、う
ん、だから普通に食事ができるみたいな、
うん、
うん、
素 そうです
ね、から最初除去君始まって、はい、1回目の休憩に至るまでが2時間ありましたからね。
あ、
これは長いなと。
そうですね、普通の演奏会1回分ですもんね。そこで休憩入ります。
そうなんですよ、トイレも大変ですよね、これはね。
ですよね、
2時間。それからあの、うん、席がずっとつながってるからね、
はい、みんな立ってもらわないと通れないって感じですよ、ね。うん、
でもすごく良かった。
あ、
まあ、序曲しかね僕ら知らないんですけど、うん、すね、ストーリーはまあそんなにねあれなんですけど、あの歌手とそれから指揮者がイタリア人で、
はい、
だからもうすんごい速いパッセージとかもイタリア語の歌でも、
あ、
でオーケストラはバイエルンのオーケストラ、は
い、
クライネットはね、
はい、
ちょっとウィーンとやっぱり音色が違いますね。
どういう風に違うんですか？
あの、ね、ウィーンは割と本当にあのウィーンの楽器そのまま使ってるのもあるんだけど、はいはい、割となんていうのかな、太い音で、
あ、
うん、
太い音、
ウィーンの方はね、
はい、
うん、でもバイエルンは割となんかフランスにもちょっと近いようなちょっと柔らかめの音でしたね、
うん
うん、すごい違うなと思ったんですよ。
そうなん
ですね、うん、でなんとあのミュンヘンではそれとは別にね、あの、はい、私はあんまりあの前一回行ってたこともあるんで、
はい、
あの BMW のミュージアムに、
はい、
行きました。
それはあのお連れ様がお好きだったんですかね。
そうそうそう、未来的な車とかありまして、またそれにあのちょっとこう座れるんですよ、そこ写真撮ってとかいう話でね。
そんなことしてたんですか。
そうそう、そこに長いこといましたよ。
そうなんですか。
半日いたんだ。
半日もですか。
まあ、でも結構立派なミュージアム。
あ、じゃあ好きな人だともう1日とか平気で潰しちゃう感じ
なんか、ね、日本人旦那さんがヨーロッパ人で、
うん、
奥さん日本人で子供さんがいて、はい、うちの、ね、旦那もずっとここにいるんですよとかなんか言ってありましたよ。
で
なんとあのロールスロイスもあって、それからミニっていう車、
はい、
あれも一緒なんだよね、グループが。
あ、そうなんですね。
それも置いてありました。
うん、そうですか。
とにかく長時間いました。
広いんでしょうね。
そうそう、それでドイツ博物館行けませんでした。
そっちの方が私は行きたいなとか思いますけど。
美術館は行ったんですよ、
美術館、うん、はい、いろいろ見張ったんですか。
そうそう、あのあれは新しい方でね、
ノイ
エピナコテークっていう、
はい、
そこに行ってきました。
あ、そうですか、
はいはい、ここで次がザルツブルクの話ということもあるんですけど、はいはい、ザルツブルクモーツァルト・オーケストラの、
はい、
演奏の CD ですね、
はい、
ハフナ・セレナーデのこれ3曲目のトリオかな、メヌエットですね。お願いします。はい、まあその後ね、はい、ザルツブルク、まあ、去年ね、はい、行きましたよね、
うん、今回は泊まったりもされたんですか。
うん、
ちょっとゆっくり滞
在、ホテルエレファントっていう、だいたいいつも行くとそこに泊まる。
でエレファントな感じなんですか。
うん、別にそうじゃないけど、まあ、象のマークがあちこちにありますけど、
うん、置いてるわけじゃない。
そうそうそう、あの1回目行った時からそこ紹介されたんですよ。
なんか覚えやすい名前でいいです。
そうそう、それとあのモーツァルトの生まれた家からね、
はい、
歩いて 2、3分もないか、 1、2 分かな。
お
お、っていう ね
便利な
ところにあるんですよ、ね、ここみたいな、ここに生まれたのっていう、ね、横に近いですよ。
あ、じゃあ本当に分かりやすい場所に、
分かりやすい場所
あるんですね、は
い、で今回ね知り合いの人がそこにいるんで、
はい、
いろいろお話聞いたり、
あ、いいですね、その自分、うん、ね、あのその場でこう、うん、ね、地の人と会える。
その人ももう40年ぐらいね、
あ、長いですね、
孫と吹きでね、
はいはい、うん、
来られるから楽しく、
うん、
そこも3時間ぐらい喋ってましたかね。
そんなにですか。
でもその人次の日はなんかインスブルックで演奏会があるとか言って、
あ、なのにそんな日に来てくださったんですか、うん、
はい、
まあ、
結構演奏会ね、もうオーケストラは退団されてるけどやっておられるんです、
はい、あ、
ピッコロファゴットみたいなの持ってね、ちっちゃいファゴット、
ピッコロファゴット、
ね、教会音楽用の、
へえ、
そういうやつとかね、
音も高いんですかね。
そうそうそう、
面白い、そんな楽器があるんですね。
あるんですよ。
オーボエとはちょっと違うんですね。
そうそう、でその後ウィーンに行きまして、
はいはい、
あの帰る日の前日、まあ、帰る日は朝出ますから、
はい、
前日コンサート3つ聴いて、
はい、3つ
で前々日の夜にバレエを見て、
はい、
だから4連ちゃんみたいな。
うん、でも1日で3つっていうことは朝から
そう
っていうことですか。
まあ、11時から、
あ、そういう演奏会もあるんですか、
ウィンフィルね。
あ、
の室内学、
はい、
日曜日だったんです
あ
贅沢でその間にウィンフィルのコンサートが3時半から、
はい
は
い、
で夕方にあの国民オペラ の、はい、そのフォルクスオーパーで魔笛でもともと間のウィンフィルはチケット取れてなかったから
あなのに行けたんですか
あのキャンセルになってるやつを待って、はいはい、この日に発売また出しますよっていうのがあるんですよ、はいはい、案内が、はい、でそれを狙ってて、
はい、
あのちゃんと私の iPhone にいついつってこう入れていって、
はい、
その日にあの別のあれどこからかなルクセンブルクなんかでいた時に、はい、あの電話しようと思ってね、
はい、
電話しようと思って一応ホームページ開いたらもうネットで撮ることが分かったんですぐ撮ったんですよ
そうですか
すぐ撮ったら撮れて
よかったですね
でもう一回そのページ開けたらもう席なくなってた
あじゃあ本当運が良かったってことですね、
うん、あと立ち見だけ残ってました、
うん、
立ち見、まあ、ちょっとしんどいからね
そうですね
でもやっぱりあの後ろの席でしたよ
ああの前回みたいなでも後ろの席でも本当にもう、ね、音はねあのそ本当目の前で鳴ってるような音しますもんねそうそうそ
う今回はあのバルトークの、
はい、
あの打楽器と弦楽器のアチェレスタの、ねうんうん、それから悲壮、悲壮は本当に良かった
クラリネットすごいでしょ
ねちょっとお客さんが良くなかったけどね
あそうなんですか
あのほら
うん、うるさい
三楽章終わって拍手
ああうついしちゃいますよねまあ仕方ないですよあれは
四楽章終わって本当はしばらく待ってないといけないのに、ね、ブラボーと言ったあれ観光客でしただって周りにいたウィーンの人が怒ってました、ね、ブーイング出てました
余韻楽しめなかったんです
そうなんです、はいまあ、ちょっとそんなようなヨーロッパの話で、2回とも終わりましたけど、
はい
はい次は来月の第2日曜のフィールですぜひお聞きくださいパーソナリティは坂井宏でした
アシスタントの国分太子でしたこの番組は町創生研究所の協力でお送りいたしました。